ジャセイ。著者、岡本喜道。翻訳者、ガーネット。1。第5の男は語る。私の郷里には、蛇に関する一種の怪談が伝えられている。もちろん、蛇と怪談とは、離れられない因縁になっていて、蛇に見込まれたとか、蛇にたたられたとかいう類の怪談は、昔から数え尽くされないほどであるが、これからお話をするのは、その種の怪談と少しく類を異にするものだと思ってもらいたい。私の郷里は、九州の片山里で、山に近いのと、気候の暖かいのとで、蛇の類がすこぶる多い。しかしその種類は、普通の青大将や、山かがしや、なめらや、地潜りの類で、人に害を加えるようなものは少ない。マムシに噛まれたという噂を折々に聞くが、かの恐ろしい、ハブなどは住んでいない。上ばみにはかなり大きいのがいる。近年はだんだんにその後を絶ったが、昔は1畳5尺ないし2畳ぐらいの上ばみが悠々とのたくっていたということである。その有害無害は別として、誰にでも嫌われるのは蛇である。ここらの人間は子供の時から見慣れているので、他国の者ほどにはそれを嫌いもせず、恐れもしないのであるが、それでも、マムシと上ばみだけは、恐れずにはいられない。マムシは、毒蛇であるから、誰でも恐れるのは当然であるが、しかし、ここらでは、マムシのために命を失ったとか、片刃になったとかいう例は、甚だ少ない。昔から皆その療治法を心得ていて、マムシに噛まれたと気がつくと、すぐに応急の手当てを加えるので、大抵は大難が小難で済むらしい。ことにマムシは紺の匂いを嫌うというので、マムシの多そうな山などへ入るときには、紺の脚絆や紺足袋を履いて、木の枝の杖などを持っていって、見当たり次第にぶち殺してしまうのである。他の土地には、マムシ捕りとかヘビ捕りとかいう一種の職業があるそうであるが、ここらにそんな商売はない。蛇を食うものもない。マムシ酒を飲むものもない。ただ、ぶち殺して捨てるだけである。マムシは山ばかりでなく、里にもたくさん住んでいるが、慣れているものは、手ぬぐいをしごいて二つ折りにして、わざとその前に突きつけると、マムシは怒って、たちまちにその手ぬぐいに噛みつく。その途端にぐいっと引くと、白髪のようなマムシの歯は、手ぬぐいに食い込んだままで、もろくも抜け落ちてしまうのである。毒牙を失ったマムシは、武器を失った軍人と同じことで、その運命はもう知れている。こういうわけであるから、ここらの人間は、たとえマムシを恐れると言っても、他国の者ほどには強く恐れていない。彼は一面に危険なものであると認められていながら、また一面には、くみしやすきものであると侮られてもいる。マムシが怖いなどと言うと笑われるくらいである。しかし、かの上ばみに至ってはマムシと同日の論ではない。その強大なるものは家畜を撒き殺して飲む。ある時は子供を飲むこともある。それを退治するのは非常に困難で、前に言ったマムシ退治のような手軽のことでは済まないのであるから、ここらの人間も上ばみに対しては 本当に恐れている。その恐怖から生み出された古来の伝説がまたたくさんに残っていて、それがいよいよ彼らの恐怖を募らせているらしい。それがために、いつの世から始まったのか知らないが、ここらの村では、旧暦の4月の初め、かの上場みがそろそろ活動を始めようとする頃に、蛇祭りというのを執行するのが年々の例で、長い青竹を胴にして、それに草の葉を編みつけた大蛇の片白をこしらえ、なんとかいう歌を歌いながら、大勢がそれを引きずっていって、近所の大川へ流してしまう。その草の葉を肌守りの中に入れておくと、大蛇に出会わないとか、見込まれないとか言うので、女子供は争ってむしり取る。こんな年中行事が遠い昔から絶えず繰り返されているのを見ても、いかにかの上ばみがここらの人間に災いし、いかにここらの人間に恐れられているかを想像することができるであろう。その中で、ただ一人、かの上ばみをちっとも恐れない人間、むしろ上ばみの方から恐れられているかもしれないと思われるような人間が、この村に住んでいた。彼は本名を吉次郎というのであるが、一般の人の間には、そのあだ名の蛇吉をもって知られていた。彼は二代目の蛇吉で、仙台の吉次郎は40年ほど前にどこからか流れ込んできて、屋根屋を職業にしていたのであるが、ある動機から上ばみ退治の名人であると認められて、夏の間は上ばみ退治がその本職のようになってしまった。その吉次郎はすでに世を去って、そのせがれの吉次郎がやはり父の後を継いで屋根屋と上ばみ退治とを兼業にしていたが、その手腕はむしろ仙台をしのぐというので、二代目の蛇吉は大いに村の人々から信頼されていた。彼は60に近い老母と二人暮らしで、ここらの人間としては、まず普通の生活をしていたが、いつか本職の屋根屋を廃業して、上ばみ退治専門になった。彼は夏の間だけ働いて、冬の間は寝て暮らした。彼はどういう手段で上ばみを退治するかというと、それには二つの方法があるらしい。その一つは、上ばみの出没しそうな場所を選んで、そこに深い穴を掘り、その中で一種の薬を焼くのである。上ばみはその匂いを嗅ぎつけて、どこからか這い出してきて、その落とし穴の底にのたり込むと、穴が深いので再び這い上がることができないばかりか、その薬の蚊に酔わされて、ついに麻痺したようになる。そうなれば生かそうと殺そうと彼の自由である。ただし、その薬がどんなものであるか、彼は固く秘して人に漏らさなかった。単にこれだけのことであれば、その秘密の薬さえ手に入れば誰にでもできそうなことで、特に蛇吉の手腕を認めるわけにはいかないが、第二の方法は彼でなければほとんど不可能のことであった。例えば、上ばみが村のある場所に現れたという旧報に接して、今さらにわかに落とし穴を作ったり、例の秘薬を焼いたりしているような余裕のない場合には、どうするかというと、彼は一丁の釿を持ち、一つの麻袋を腰につけて出かけるのである。麻袋の中には赤土色をした粉薬のようなものが蓄えてあって、まず蛇の来る前路に その粉薬を一文字に振りまく。それから四五軒ほど引き下がったところに、また振りまく。さらに四五軒離れたところに、また振りまく。こうして、蛇の前路に三本の線を引いて、敵を待つのである。俺はきっと二本で食い止めてみせる。三本目を越してくるようでは、俺の命が危ない。彼は常にこう言っていた。そうして、かの長名をもって、第一線を前にして立っていると、上場見は目を怒らせて向かってくるが、第一線の前に来て、少し躊躇する。その隙を見て、彼は猶予なく飛びかかって、敵の真っ向を打ち砕くのである。もし第一線を躊躇せずに進んでくると、彼は後ろ向きのままで、蛇よりも早くスルスルと引き下がって、さらに第二線を守るのである。第一線を乗り越えた敵も、第二線に来ると、さすがに躊躇する。躊躇したが最後、蛇吉の斧は、その頭の上に打ち下ろされるのである。彼の言う通り、大抵の上場見は、第一線に滅ぼされ、たとえ頑固にそれを乗り越えてきても、第二線の前には、必ずその頭を失うのであった。口で言うとこの通りであるが、何しろ正面から向かってくる蛇に対して、まず第一線で支え、もし危ないと見れば、すぐに退いて第二線を守るというのであるから、卑怯と言おうか、そうだと言おうか、すこぶる敏捷に立ち回らなければならない。蛇吉の蛇吉たるところはここにあると言ってよい。ところがある時、その第二線をも平気で乗り越えてきた大蛇があったので、見物している人々は手に汗を握った。蛇吉も顔の色を変えた。彼は慌てて退いて第三線を守ると、敵はさらに進んで乗り越えた。うわあ、ダメだ。人々は思わずため息をついた。蛇吉が退治に出るときはいつでも赤裸で、わずかに紺染めの半もも引きを履いているだけである。今日もその通りの姿であったが、最後の一線もいよいよ破られて、万事休すと見るや、彼は手早くその半もも引きを脱ぎ取って、何か呪文のようなことを唱えて踊り上がりながら、その股の真ん中から二つに引き裂くと、その上髪も口の上下から二つに裂けて死んだ。蛇吉はひどく疲れたように倒れてしまったが、人々に介抱されて、やがて正気に帰った。その以来、人々はいよいよ蛇吉を畏敬するようになった。彼が振りまく粉薬も一種の秘薬で、蛇を毒する者に相違ない。その毒に弱るところを打ち殺すという、その理屈は今までにも大抵わかっていたが、今度のことは何とも判断がつかなかった。九死一生の場になって、彼が何かの呪文を唱えながら、自分のもも引きを二つに引き裂くと、蛇もまた二つに引き裂かれて死んだ。こうなると一種の魔法と言ってもいい。もちろん彼に聞いたところで、その説明を与えないのは知れきっているので、誰も改めて詮議するものもなかったが、彼はどうもただの人間ではないらしいという噂が、庶民の口から耳へとささやかれた。蛇吉は人間でない。あれは蛇のせいだ。こんなことを言う者も出てきた。